先週私たちは戦争の噂で持ちきりでした。そんなことが起こるんじゃないかって。昨日私たちは大変大きな地震も経験しました。おそらくこういった私たちの周りに起こるさまざまな出来事をご覧になってて、また経験なさってて、終わりが近いということをお感じになっていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思います。確かにそうです。聖書の御言葉は私たちにその終わりの日にはどのような印があるのか、どのような兆候があるのかということを確かに記しています。そしてそれを見るならば、我々は今間違いなく終わりの時に住んでいると、そのように言うことができます。戦争の噂を聞くし、さまざまなそういった自然界における異変も起こっているし、でそういった見事を我々見ていくときに、改めて教えられることというのは、世の終わりが近づけば近づくほど、偽キリストであったり、また偽りの預言者たち、彼らの活動がますます活発になっていくという話です。偽りの教師たちは惑わすという働きを常に熱心に行ってきたし、これからも行い続けていきます。例えばパウロたちの時代においても、そのような人々は熱心でした。あのガラティアの教会にあって、パウロが開拓をしたあの教会でしたけれども、偽りの教師たちが入り込んで他の福音を教えているということをパウロ自身が明かしています。ちょうどガラテヤ人の手紙の1章の6節のところをご覧いただきますと、パウロ自身が嘆いている、人々が他の福音、別の福音に移っていっている、その様子を彼はそうして記しています。どんな教えが入り込んでいたのか、それは異邦人が救いに至るには、彼らがユダヤ教に改宗をし、モーセの律法を守らなければいけないと、このような人間的な教えを人々が伝えていたわけです。そこでパウロはガラテヤ人の手紙の中で、信仰によってのみ救いを得ることができるんだということを改めて教えています。ですからパウロの時代にもそのような偽りの教師たちが存在していました。でそれはもう言うまでもありません。今の時代でも同じです。我々の周りでも、この日本にあっても、間違った教えを語る人たちがいるということは事実でしょう。私たちもよくこういったことを耳にしました。イエス様を信じたらあなたは健康になりますとか、あなたは富を得ますとか、また繁栄が約束されますといった、こういったことを約束する福音のメッセージが残念ながら語られ始めました。ある時アメリカの一つのテレビ局が、これは本当に信仰なのか、それともビジネスなのかということで特集を組んだことがあります。いずれにしろ、どの時代に住んでいようと、どの国に住んでいようと、私たち信仰者の責任というのは常に神様のお言葉に立つということです。今我々賛美してきたように、私たちの信仰というのはこの聖書に立っています。あなたの信仰がしっかりとしたものとして、そしてどのような偽りの教えに惑わされないためには、御言葉にしっかりと立つことが必要です。かつてあのシカゴのムーディ教会の牧師であったウォーレン・ウェズビーがこんなことを言っています。彼は、偽りの預言者が存在しているゆえに、我々は惑わしに気をつけなければならない。しかし最も危険なのは自己欺瞞である。ってそれが最も危険だって言うんです。おそらく自己欺瞞の最たるものは何かっていうと、救われていない人が救われていると信じ込むことです。実はそのような問題がイエス様の時代にもありました。多くの人々は信仰を 持ってると思っていながら実はそうではなかった。その結果、主ご自身がそのことを警告なさっています。ですから御言葉を見ると常に私たちはそのことがチャレンジされています。生産主義の時に一人一人の信仰を吟味しなさいというのは、この信仰に関してはいい加減であってはならないからです。この救いに関してはいい加減であってはならないからです。なぜならそこにはあなたの永遠がかかっているからです。どうしたら私たちはこういった誤った教えというものに惑わされないのか。先ほどもお話したように御言葉に立つことである。この救いに関しても救われていると思っていながら実はそうではなかったというようなことがないためには、我々はしっかりと御言葉を見ることが必要です。そこで今日も私たちは私たちにとって最も大切なこの救いのメッセージについてご一緒に見ていくんですが、今日のテキストはマタイの福音書の7章です。三条の説教の最後のところに今私たちは目を向けたいと思います。7章の13節のところから14節のところを見るんですが、狭い門から入りなさい、滅びに至るものは大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく人が多いのです、入っていくものが多いのです。命に至るものは門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。って何をイエス様がここでお語りになっていらっしゃるのか。結論を言うと、救いのメッセージをなさったんです。そしてこの13節14節の御言葉をご覧いただきますと、イエス様の命令がここに記されていました。狭い門から入りなさいって。でも確かにこの聖書の箇所に対してはある教団であったりある教会は、この三条の説教というのはユダヤ人に対して与えられたものであって我々異邦人には関係がないんだと、そのように教える人たちがいることも事実です。またある人々はこの三条の説教というのは今のこの恵みの時代に住む私たちに対してではなくて、後の例えば千年王国の時の話であるとか。でも私たちが考えてみなきゃいけないのは、果たして聖書がそのようなことを我々に教えているかどうかです。というのは、この今私たちが見ようとしているこのマタイの福音書のこの三条の説教のところですけれども、5章から7章まで三条の説教があります。で、ルカの福音書の6章をご覧いただきますと、この6章の17節から49節の中に今我々が見ようとしているこの三条の説教がここに記されています。ルカの6章の17から49、最後のところまで、そしてこれをご覧になりますと、まさにマタイの福音書の5章から7章の中で、その全てではありませんけれども、見事に同じ内容のメッセージが記されていることの気づきになります。そしてこれがユダヤ人だけに対するものでないというのは、今時間がないですから私たちは細かく見ることはできませんが、パウロの教えを見ていくときに、まさにパウロはこの三条の説教を知っていたことが彼の教えを見るときに分かります。ペテロの教えを見るときに確かに彼はこの教えを知っていたことを我々は確信します。そしてこのもう一度今日のテキストに戻っていただいて、13節のところから今から皆さんにこれが救いのメッセージであることを簡単に説明します。4つのことを言いますので、どうぞご一緒に見てください。まず1つ目は、この文脈を見るときに明らかにこれは救いのメッセージであるということが言います。なぜかというと、このマタイの三条の説教をイエス様がお話になったときに、この心の貧しき者は幸いであると、幸いなるかなというような訳もございましたけれども、この5章の3節のところからイエス様のメッセージが始まるわけですけれども、6つの祝される人々の特徴が記されています。こういう人々を神様が祝されるんだというその6つの特徴が挙げられています。そしてこの5章の 17節のところから5章の17節ご覧いただきますとね、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりませんと。皆さん見ていただきたいのは律法や預言者をという言葉が記されています。そして7章の12節をご覧いただきますと、そこにもこれが律法であり預言者ですというふうに記されていますでしょ。今私たちが見た5章の17節の御言葉が7章の12節に出てくるんです。こういう書き方を実はするんです。まさにこれがその括弧の中にあるかのように、最初で語ったことを最後で再びそれを語るんです。例えばマタイの福音書の中で主イエスキリストの誕生に関して一章の23節のところでインマヌエルというそのように呼ばれるとあります。どういう意味か、神は私たちと共におられるという意味であると。そしてマタイの28章の20節のところに、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。お分かりになりますでしょ。マタイの福音書を見たときに最初のところで神は私たちと共にいると言われた。そして最後のところでそれをもう一度繰り返すんです。神があなた方と共にいる、このような書き方をするんです。新約聖書も旧約聖書も、はい、そして先ほども言いましたように5章の17節からそして7章の12節まで主イエスキリストがお話になった後、この最後の13節のところからこんなことを言うんです。今まで語ってきたこの祝福をあなた自身がいただいて生きるか、それともその祝福をあなた自身が拒むのか、どちらかの選択をしなさいということを言うんです。ですから7章の13節と14節を見たときに、ここには2つの門と2つの道が記されています。どっちを選びますかという話です。そして15節から20節をご覧いただきますと、2種類の木と2種類の実の話があります。あなたはどちらですかというんです。7章の21節から23節をご覧いただきますと、2種類の人です。口だけのものと行いのある人の話です。そして24節から27節を見てみますと、2種類の土台の話です。あなたは岩の上に家を建てているのか、砂の上なのか。お分かりになりますでしょ。こうして最後のところで、ずっとイエス様はこういう人を神様は祝します。こういう人を神様は喜ばれますという話をしてきて、じゃああなたはどういう選択をするのですかというのが最後に出てくるんです。ですから最後のところでイエス様はこの祝福を語ったイエス様は救いの話をするんです。なぜならこの祝福をいただくためには我々は救われなきゃいけない。神様に逆らい続けている者がこの祝福をいただくことはないからです。で、なんでこんな話をしているかというと、もう一度思い出してくださいます。イエス様がこのメッセージをなさったときに多くの人々がこのメッセージを聞いているんですが、その中にあのパリサイ人や律法学者たちがいたんです。ですから山上の説教を見るときにこんなふうな言葉が繰り返し出てきます。あなた方は次のようなことを聞いていますって。例えば自分の隣人を愛することとか、ね、目には目で歯には歯で、こういったことをあなた方は聞いてるって、つまりそういう教えをあなたたちは聞いてるけれども、でも神はこういうことを教えようとしてるんだって。ですからその当時の人々が教えられていたその教えに対して神の教えと外れてるということを明らかにしたんです。そのことがこの三条の説教の中に繰り返し出てきます。そしてイエス・キリストのその言葉を見るときに、イエス様がそのそういった宗教家の人たち、明らかに自分たちは救われているし自分たちは神に喜ばれると思い込んでいた未信者たちに対して、主イエスキリストはあなたたちはどちらの選択をするんですかということを迫るわけです。 そして同時にその教師たちから教えを受けていた群衆にも同じことをイエス・キリストは問われるわけです。多くの人々は、特にこの宗教家たちは、律法を守ることによって救われるんだということを信じていただけでなく、自分たちの努力によってその律法を守ることができるんだとも信じてました。つまり行いによって私は天国に行くことができると思ってたんです。そして彼らは、私たちのやっていることは全て神に喜ばれるんだと、そのように思ってた。だからイエス様は、そうではないということを明らかになさったわけです。そして救いに関して神様ご自身のメッセージを与えられたわけです。イエス様の関心というのは行いではなくて、それぞれの心であるって。そして正しい選択をするようにということが、この13節のところから記されている。だから少なくとも文脈を見たときに、この13節のところから記されているのが、主イエスキリストご自身のなさった救いへの招きであるということを見ることができます。2つ目の理由です。実はこの13節のところに、この入りなさいという命令が出てきます。狭い門から入りなさいって。実はこの入りなさいと訳されている言葉ですけども、新約聖書の中に194回出てきます。で、ご自身がこの言葉をどんな時に使っているかというと、この言葉はある時は天の御国に入るという時にこの言葉を使います。マタイの5章の20節や7章の21節や18章の3節や19章の23から24や、また23の13節、皆さんのレジュメにはそのことを書いたと思いますけれども、だから天の御国に入るとか、命に入る、つまり命を得るということ、マタイの18章の8節から9節、19章の17節、そういうところでこの言葉が使われているということです。そしてこのマタイの福音書の19章の17節のところをご覧いただくと、なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし、ここです、命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい、なんて。いいです。命に入りたいと思うなら、ここで同じ言葉が使われているんです。これ19章の17節です。そして同じ19章の23節のところでは、誠にあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。また出てきました、同じ言葉が。命に入る、天の御国に入る。つまり言えることは何かって、イエス様はこのお言葉を永遠の命に入ることとして使ってらっしゃる。だって天の御国に入るとか命に入るって同じことでしょ。救いに至るということです。ですからこの今日のテキストの13節のところ、7章の13節を見ていただくと、狭い門から入りなさいって、この救いをいただくために狭い門から入ることが必要だということをお話になっている。それはまた後で私説明して見ていきます。ですからまずこの語句を見るときに、この意味からもこれは救いのことであるということを結論付けることができます。で、もう一つ、三つ目の理由なんですけれども、実はこの門とか道というこの言葉なんですけれども、ここには定冠詞をつけてるんです。例えばこの狭い門から入りなさいっていう、この門の前にそのような定冠詞がついてます。14節のところで、命に至る門は小さく、この門の前にもついてます。その道は狭く、この道の前にもつけてるんです。で、なぜそのようなことをしたかというと、これは特別な門であり、また特別な道だからです。なぜかというと、この門は命に至る門であり、この道は命に至る道だからです。そしてご存知のように、この門、これは救い主のことを比喩的にこのように呼んでるんです。思い出しません、皆さん。イエス様が、私は門ですとおっしゃった。その時にもその門の前にはちゃんと定冠詞をつけてらっしゃる。私が道でありとおっしゃった。 その道の前にも同じように定冠詞をつけている。つまりこういうことをイエス様はおっしゃったんです。あなたが救いに至るためにはこの地上にあるどんな宗教を信じても究極的に救いに至るのだとはおっしゃってないんです。救いに至る門は一つであり、救いに至る道は一つだって、このイエス・キリストがその門であり、イエス・キリストがその道であるということをおっしゃったんです。だから人間が考え出したありとあらゆる宗教は悲しいことに私たちを天国に導くことはできないです。罪の許しをもたらすことはないです。私たちのために人となってこの世に来てくださった主ご自身がそのことをおっしゃっているんです。イエス・キリストだけが救い主であること、イエス・キリストだけがこの救いに我々罪人を導くことのできるお方であるって。ですから狭い門から入りなさいって、救いをもたらす唯一の門から入りなさいって言い方を変えれば、救いをもたらすことのできる唯一の救い主イエス・キリストを信じるようにということを言うわけです。もう一つの理由です。この13節と14節をお読みいただきますと、まさに私たちのその現状を表しているというふうに思います。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく人が多いのですと、こんなふうに書いています。また14節に、命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀ですと書いています。つまり何を言っているかって、救いを選択する人が少ないという現実の話です。この見出すという言葉ですけれども、この動詞もこの意味というのは探して見つけ出すという意味です。で、私たち皆さんもそうだと思いますけど、いろんな人と話をしてて、ほとんどの人は神について関心がありませんでしょ、ね、神がいることを知ってますから、いろんな宗教をその持ってます。困った時には神のところに行くっていうんです。でも悲しいことに手を合わす存在が誠の神なのかどうか、そこまで考えようとしません。まさにローマ人の手紙の一章の中でパウロが言ったように、神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったって。みんな知ってるって言うんです。神様はこの自然界を通して私たちにご自身の存在を明らかにしているし、我々自身も神様から良心というものをいただいています。少なくとも私たちのうちには善悪を判断する、完全でなくても判断する物差しが備わっています。私たちは間違ったことをしたときに間違ったというふうに思います。それは私たちのうちにそれを判断する物差しがあるからです。神様はそんなふうに私たちをお作りになった。そして神様ご自身のお作りになった被造物をもって我々に神の存在を明らかに示していらっしゃる。問題は私たちなんです。神を探ろうとしないんです。探って神を見出そうとしないんです。先ほどのローマ人の手紙の一章の中でもパウロが言ったように、自分では知者であると言いながら愚か者となり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥獣、這う者の形に似たものと変えてしまったって。私たちが崇拝してきた存在って見たときに、死んでしまった人間であったり動物であったり、人間が作ったもの、それらが聖書の教えている神と異なることは明らかです。聖書の言う神はすべてお作りになった神です。命を与えられた命の源であります。人間は創造主になり得ないし、動物は創造主になり得ることがありません。神がお作りになった、それは私たちにそのことを明らかにしています。でも我々はその神について考えようとしないって、 いいです。だから人々が、罪人が神の前に立って裁きを受けるときに、誰一人としてその神に対して弁解できないんです。知ってるんです、神がいること。でも我々が自らの意思でもって、その神を拒んできたし、拒んでる人々がこの世の中に満ち溢れてるんです。いいです。まだイエス様を信じになったら知らない方、覚えなきゃいけないのは、あなたがそのような選択をしてるんです。あなた自身が、あなたをお作りになった神、そしてあなたを罪から救ってくださる神を自らの意思で拒んでるんです。あなたの罪の報いはあなたに来ます。必ず。この御言葉が私たちに言うように、残念ながら多くの人々は大きな門から入り、そして広い道を歩いてる。彼らはイエス・キリストを信じようとしないんだって。ですから今4つのことを見てきましたけれども、確かにこうして見たときに、この7章の後半のところで記されていることが救いであるということを我々は見ることができます。じゃあ今度我々がしたいことっていうのは、じゃあイエス様が何をここでお語りになったのか、その救いのメッセージの内容を見ていきましょう。でさっきからお話しているように、確かに狭い門、そして大きな、また広い門、狭い道、また広い道と、このようにこれらのことが比較されていることは明らかです。でも少なくともこの御言葉が分かるのは、狭い門は狭い道へと導いていきます。すなわち狭い門、イエス・キリストを信じて救われた人々は、神が喜ばれるその歩みへと導かれていく。でも広い門は広い道へと導いていきます。つまり神様に逆らう者たちは、ますます神に逆らう罪の生き方へと導かれていく。結論から言うと、そういうことを言うんです。そこでこの13節と14節の中で、この狭い門から入りなさいとイエス様ご自身がおっしゃった。私たちはこの救いに関してはもう何度も学んできています。こんなふうにまとめることができます。あなたの罪を許していただくために、今罪を悔い改めて神が備えてくださった救い主イエスによる救いを受け入れなさいって。我々はみんな例外なく神の前に正しくない歩みをしてきました。ことごとくあなたを作ってくださった神様のその御心に逆らい、神の命令に背き、自分勝手な罪の歩みをしてきた。その罪を認めることです。そしてその生き方をやめて、神の前に正しく歩んでいく本来の正しいあるべき生き方に私は歩んでいきたいと、そのような決心をすることです。間違った罪から離れて、神が作ってくださったその目的に沿った本来の生き方をしたいと、心から罪を悔い改めて、主イエスキリストが十字架と復活で成し遂げてくださった完全な救いの御業、贖いの御業を信じ受け入れること、その時にあなたはこの救いをいただくのです。こんなふうにこのことを言うことできますでしょ。私たち人間というのはみんな例外なく、あなたもそして私もみんな神を愛する者として作られました。ところが私たちはこの神を愛することを拒み、神よりもかえって自分を愛するという選択を我々はしてきた。神よりも自分が大切なんです。周りの人よりも自分が大切なんです。自分が幸せであればいいって、自分のやりたいことができればいいって、神を愛するよりも、神よりも自分を愛する者としての歩みを私たちはしてきたわけです。また今も多くの人々がそのような歩みをしている。ですから私たちは人々に言うんです。あなたをお作りになった神を心から愛する者となりなさいと。イエス様がこのメッセージをお語りになったときに、 さっきもお話しましたけれども、聴衆たちにそれぞれが自分の心を正しく吟味して、正しくこの救いを受け入れて、そして間違いなく誰一人としてこの救いから漏れることがないように、ってそのことを願ってメッセージをお語りになっていらっしゃることは見て取ることができます。だって私たちもそのことを願ってますもの。この礼拝にお集いになっていらっしゃる皆さん一人一人がこの救いを間違いなくご自分のものとされること、そのことを何よりも願います。教会に長いこと来てても、いろんな奉仕をしてても、ね、聖書の知識をたくさん持ってても、主イエスキリストを個人的に知らなければ、あなたは今この瞬間に永遠の滅びに向かってるって、あなたが永遠の滅びに至るなんて私たちは耐えられないです。だからあなたはしっかりと考えなきゃいけない。神が何をおっしゃっているのか、そして同時に私はどのような選択をするのか、そのことを考えなきゃいけません。イエス様はここで非常に厳しいメッセージをなさっています。でも真理のメッセージです。イエス様がおっしゃりたかったことっていうのは、本当の信仰には犠牲が伴うんだという話です。あなたは天国に行きたいですか、じゃあイエス様を信じなさいと、とか地獄に行きたくないんでしょ、だからイエス様を信じなさいと、こういった安易なまた安価な福音を語る人たちが絶対に語りたくないこと、そのことをイエス様はおっしゃってるんです。イエス様はおっしゃってるんです。イエスキリストを信じる、私を信じるならば、そこにはいろんな苦しみや困難が伴いますって。でもそれでも私を信じるかとおっしゃったんです。三つのことを我々考えなきゃいけないと思います。一つはどのような困難の中でも主を愛するかどうかです。というのはさっきもお話したように、もう皆さん経験なさってらっしゃる、信仰者として生きるっていうことは大変でしょ。この日本という国にあって神様に忠実に従い続けていくっていうことは非常に難しいでしょ。だってこれほど神に逆らう国も世界広しといえどもあります？あの中国でも多くの人々が日本よりもはるかに多いイエス・キリストを信じる者たちがいるんです。先日私のいた宣教団体の宣教師からメッセージが届いてました。ガム島から北朝鮮にメッセージが届いてるって、僕らは知りません、天に行くまで。でも確実に神様はあの国にあっても救われる人たちを起こしておられるでしょう。かつてはあのタイが伝道においては一番難しいって言いました。仏教国です。どこに行っても仏教の寺院があります。しかし神はその中で救われる人々を起こしておられる。宗教の自由がありながらこの日本ですよ、私たちの国です。なんでここのこの私たちの国にあってこれだけイエス様を信じる人々が少ないのかって、その一つはいろんな理由があるでしょうけれども、ひょっとしたらあんまり私たちがいいことばっかり語ってるのかもしれない。さっきも言ったようにイエス様を信じたら全てがバラ色で問題がなくて、実はイエス様を信じることによっていろんな問題を我々経験するんです。ありませんでした？イエス様を信じなかったらひょっとしたらもっと楽じゃなかったかって、こんなにいろんな面で摩擦を経験するって、イエス様がこの三条の説教の中の五章の中で11節のところはこうおっしゃってる。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いですって。天において大きな報いがあると確かにおっしゃってる。でもイエス様が約束なさったのは地上にいてあなたたちは私を 人々が迫害したようにあなたたちも迫害されると言ったんです。ありもしないことで悪口言われるって言うんです。パウロはテモテ第2の手紙の3章の12節のところで、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますって、そのように約束されてるし、そのような経験を多くの皆さんがしてらっしゃるでしょう。私たちはいろんなところでその異教の習慣の中で戦わなきゃいけない。偶像崇拝の中に我々いるんです。それはしませんと言ったときにいろんな摩擦があるじゃないですか。お話したように私の父のサイドも、父の兄ですけれども、我々がイエス・キリストを信じたときに私たちの家庭ともう断絶だと、あるんです。そういうことは皆さんも経験されているように、イエス様がおっしゃってるのに、狭い門から入れって。つまり我々がこのイエス・キリストを信じるときに覚悟しなきゃいけないことがあるんです。死のために苦しむ覚悟です。なぜかと言いますとね、この狭くという言葉なんですけども、これは上から強く圧するとか押しつぶすとか悩ますとか苦しめるとか、そういう意味を持った言葉が使われてるんです。でそれを狭くというふうに訳したんです、ね、なんか狭くって言ったら一人がやっと通れるようなその狭さ、スペースを考えてしまうんですけども、この言葉の持ってる意味っていうのは、上から強くこの圧迫されるような、この押しつぶされるような、悩まされるような、非常な苦しみを、そういう言葉を、その意味を持った言葉です。もっと言えば困難というような、そういう意味を持った言葉を主イエス様がお使いになったんです。なぜかというと、実はこの言葉も新約聖書の中に10回出てくるんです。イエス、この狭くという言葉ですよ。その道は狭くという、この狭くというのが、そしてコリント第2の手紙の1章の6節の中に出てくるんですけども、そこを見るときに、私たちが苦しみに遭うならと書いてます。コリント第2の4章の8節では苦しめられてますがって。コリント第2の7章の5節では苦しみ。テサロニケ第1の3の4のところでは苦難に遭うって。テサロニケ第2の1章の6節では苦しめるって。同じテサロニケの第2の手紙の1章の7節ではもう苦しめられてとあります。テモテ第一の5章の10節では困ってる人、ヘブル書の11章の37節では悩まされてって、いいです。ですからこの狭い道とか行った時に、ね、スペースの話よりもそのような困難がやってくるという話です。ですからまずイエス様が狭い門から入りなさいって、救い屋の招きをしてらっしゃる。でもイエス様がおっしゃったのは、しかしあなたが覚えておかなきゃいけないのは、私を信じるというのはそこには必ずいろんな困難が伴うって。また二つ目に言えることは、どのような犠牲を強いられてもあなたは主を愛しますかと問われてるんです。どのような犠牲を強いられても主を愛するか覚えてらっしゃるでしょ。ある役人がやってきたとルカの福音書の18章を教えます。並行箇所のマタイの19節では一人の人が、そしてそれは若者であった、青年であったって書いてます。永遠の命を得るために何をしたらいいのかっていう話をしたときに、最後にイエス様おっしゃるでしょ、あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてありなさい、そうすればあなたは手に宝を積むことになります、その上で私についてきなさいって。ルカの18章の22節のところから、またマタイの福音書でしたら19章の16節のところから記されています。あなたはもし必要ならば、すべてのものを犠牲にする備えができてますかって。そして三つ目に、あなたは自分よりも私を、主を愛するかって。イエス様は何度も、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を、そして私についてきなさい。新約聖書の中で5回そのことを繰り返しています。自分の十字架を追って私についてきなさいって。あなたは私を信じるために、もしそれが御心なら喜んで自分自身を捨てることができますかって。 残念ながらこういうメッセージを私たちは聞かない。なぜかというと、こんなメッセージをするとみんな罪人が逃げていってしまうと人間的に思えるじゃないですか。こんな厳しいメッセージだったら私はと。でもこのメッセージをイエスもお語りになったんです。でここにいらっしゃる多くの皆さん、今このどのような困難の中でも私を愛しますか、またどのような犠牲も喜んで私のために払いますかって、あなたは自分よりも私を愛しますかって、そのように主ご自身が問いかけていらっしゃる。確かに恐れますよね。もしイエス様を信じることによって、ね、自分の命が奪われてしまうとか、自分の愛する家族がとかっていろんなことを考えてしまう。でもね、皆さん、その不安に対して我々は御言葉に立つならば、主がおっしゃっているのは、主はすべてのことをあなたのためにしてくださる、あなたの益のために、主はあなたのために喜んで命を捨ててくださったんです。私たちが考える意地悪な主人じゃないんです。苦しめてやろうとか懲らしめてやろうとか、あなたを愛するがゆえにあなたのために命を捨ててくださった主なんです。あなたにとって最善なこと、あなたの信仰が成長するように主はすべてのことをしてくださる。しかし我々が考えなきゃいけないのは、そのような私を愛してくださり、私のためにご自身の命を捨ててくださったこの主を信じて、この方に従うならば、私はどんな犠牲でも喜んで払う、そんな決心ができるかって。どんな困難でも私は受け入れるって。そして自分の命さえも私は喜んで主にお捧げするって、そのような決心をしているかどうかと問われたんです。今日家の皆さんにも同じことをチャレンジしなきゃいけない。あなたの信仰ってどうです？ご利益主義になってません？ただ天国に行きたいから、何か自分の欲しいものを得るためにイエス様を信じている、そんなことありません？最後にイエス様の勧めを見てください。狭い門から入りなさいって言われた。実はこの語句を分析すると、この時勢とかを見るときに、またこれが命令形であることを見たときに、ここでイエス様が与えたこの命令というのは重要だけじゃないんです。緊急性を表すんです、ね、そして決心を聞いている者たちに促しているんです。つまりイエス様はここでどうするんですかと、あなたはそのことを問うてらっしゃるんです。狭い門から入りなさいと。救いというのは個人的なものだって。あなた自身が神の前に決心しなきゃいけないことなんです。聖書をたくさん知ってるとか、幼い時から聖書を教えられてきたとかね、それだけではあなたにこの救いが与えられるということにはならないんです。問題はあなた自身がこのイエス・キリストを心から信じ受け入れるかです。どんな選択をしますかっていうんです。思い出しません？あのヨシアが、もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものどれでも今日選ぶがよいって、このようにヨシアは宣言するんです。決めなさいって、あなたたちはどの神を選択するのかって。このイスラエルの神が、創造のすべてを作りになった神が、この救いを与えてくださる神が嫌いだったら、どんな神でも選べって。でもヨシアは言うんです。私と私の家とは主に仕えるって。つまり、神は常に私たち一人一人にあなたに対してどんな選択をするかを迫っておられる。実はここでもイエス様も同じように、狭い門から入りなさい。今あなたはそれを決めなきゃいけないって。だって明日のことが誰もわからないからです。今この救いの機会があるときに、あなたは狭い門から入ってきなさいと。 私を信じて、そしてこの救いに預かるようにって、そのようにイエス様を招いてらっしゃるんです。私たちは何かをいただくために信じるんじゃないんです。よく考えてくださいね。何かをいただくために信じるんじゃないんです。問題からの解放のため、病気が癒されるため、会社が倒産しようしかかっていると、だからその倒産から免れるため、志望校の受験に合格するためとか、幸せになるためとか、人間関係をうまくやるためとか、地獄に行きたくないとか、天国にただ行きたいから、だから信じるんじゃないんです。この聖書が教えるこの神様が全てを作りになった創造の誠の神だから信じるんです。このお方に逆らってきたから、その罪を悔い改めて、この神の前に正しく生きたいと私たちが望むから、この方を信じるんです。この方を信じ、この方を何よりも自分よりも愛して生きることが神の前に正しいことだからしようとするんです。そしてね、皆さん考えてくださいます。そのようにたとえ私たちが生きたとして、ね、その結果、あくまで仮定の話ですけど、主が我々を地獄に送られたとしても、我々は何一つ神の前に不平を言うことはできないんです。それが私たちにふさわしい場所だから。しかし感謝のことに、神の前に許しを求めて出ていくならば、神は私たちを許してくださり、我々の罪を許してくださる。なんでこの神様を拒み続けるのか。神の前に正しくありなさいって、神に逆らってきたあなたがその罪を悔い改めて、この神を心から信じて、この神を愛する者として歩み始めなさいって。最初にもお話した、あのシカゴ教会の牧師だったウォーレン・ウェイズビーがこう言います。信仰の最初のテストとして、キリスト信仰の告白は何かあなたに犠牲をもたらしたかって言います、ね、考えなきゃいけないのは、イエス様を信じその告白をすることによって何かあなたに犠牲をもたらしたかって。皆さん経験されてるでしょ。イエス様を信じることによって、さっきもお話したように、いろんな困難を経験してるかもしれない、ね、批判を経験してるかもしれない、いろんな人の悪口を経験してるかもしれない。ウォーレン・ウェイズビーは、もしあなたが何の犠牲ももたらしていないとするならば、あなたの告白は本物ではなかったって。つまりイエス・キリストを信じるときには必ずさまざまな困難がついてくるって言うんです。でも我々は信じたんです。この方が誠の神だから、この方だけが私たちを罪から救ってくださる唯一の門であり唯一の道だからです。狭い門から入りなさいって、そこに神の祝福があるんです。救いがあるんです。ここにいらっしゃるすべての人がこの祝福に預かることを願います。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝します。確かにあなたの御言葉は私たちに大きなチャレンジを与えられます。何者よりもあなたを愛するのかって。主よ、どうぞここにいらっしゃる愛する一人一人の心に働いてください。どうぞこの救いから漏れる人がいませんように、それぞれの心に働いてくださり、まだあなたを知らない魂がいるなら、どうぞ罪を示してくださり、そしてあなたが備えてくださったこの救いに心から心を開いて、そしてあなたが備えてくださったその救いを受け入れることができるように、主よ、どうぞ一人一人の心にあなたの御業をなしてください。本当に私たちをこんなにも愛し憐れみ、救いを備えてくださったあなたに感謝をいたします。あなたに御栄えがありますように感謝して、救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。